素直になれなくて。驚いたろ？気持ち悪かった？うたた寝している中地を見て、思わずカーテンを閉めて、そっと寄り添うリンダ。
うん、
顔を近づけて、手を口元に行って、そんな最中にふと目を覚ました中地。そりゃ驚いただろうしね。気持ちよくはなかったでしょうが、う
ん、見ている私たちからしたらね、美形二人ですから別に気持ち悪くはないんですけどね、うん、
まあ確かに女性の方が客観的になれるっていうことで、ピーチのようにね、引かないよ全然、人を好きになる気持ちはみんな一緒だと思うって言えるかもしれないんですが、まあタンブリングでの木山もそうだったわけで、男としてはですね、やはり戸惑うだけというかね、
うん、
その気持ちを受け入れるっていうことはね、考えても見たくないというかね、うん、まあそれにしても案の定あの流血はリンダのものでしたね、でしかも場所がいつも砂慣れ会が集まっているエモーションのトイレとはね、
うん、思いませんでしたね
まあある意味店にとっては迷惑な話なんですがね、でもそれにしても一番驚いたのは、乙女っぽくリストカットって思ってたんですが、なんとナイフで頸動脈あたりをスパってね、この辺はなんとも男らしいというかね、まあね、あの状況だったら普通なら時すでに遅し、
うん、
でもそこはなんと言ってもドラマですから、とりあえずは病院に運ばれて、なんとか一命を取り留めるっていうことにね、まあ都合よくなってほしいですよね、しかしリンダを演じる玉山哲二、まさに女の子してましたよね、
あまりに似合いすぎてびっくりしたんですけども、うん、あとあのお部屋、奥の方にピンクの傘のライトがあったんです ねあとあのカーテンも可愛いですし、本当根っからなんか女の子だったのかなってちょっとびっくりするような感じでした ね、
でもね、あそこまで役に入り込むっていうのはね、難しいものなんですが、そのあたりさすが玉山哲二ね。まあ本人はですね、公式サイトのインタビューで役を演じるっていうことに関して、
僕は役者には2種類あると思っているんです。本当に憑依して演じるタイプと、本を読んでいろいろプランを立てたりして現場に行くタイプと。僕は後者だと思っているんですけど、本をもらった時に僕はいろいろ頭の中にビジョンが浮かぶんですよね。だから何パターンかプランを立てていって、現場に行っていろんなものを出して、現場のロケーションだったり小道具だったり、もちろん相手のお芝居だったりを感じて、やっとテスト前にギリギリ完成するタイプなんで、その作業が昔に比べて早くなったというか楽になったのかもしれないですけど、悩む時はすごく悩みます。北川恵理子さんはとがきとかも細かく書いてくれるので、極力それに沿って自分の芝居を乗っけられるように意識していて、あとは自分の癖というか毒というか、そういうスパイスを足していってるようなイメージなんです。僕はいつも台本をいただいた時にざっと読んで、気になったところ、こうしたいなと思ったことをまず赤ペンで書いて、何日か経った時に読んで、また気になったことを今度は色を変えて書いていくんですけど、それを比べていいとこ取りをしているつもりなんです。僕ね、結構いろいろ考えちゃう癖があるんですよ。考えすぎちゃうというか、深読みしちゃうというか、それがちゃんとハマればいいんですけど、そういう意味では瑛太くんは感覚でやってるタイプだと思うんです。彼が持っているふわっとした雰囲気はもう素質というか彼の持ち味なんで、それは多分僕とか他の役者が出そうと思って出せるものじゃないと思う。僕とは真逆なタイプだと思いますね。今回の作品もそうだし、前に共演した銀色のシーズンという映画の時もそう思ってました。ジュリちゃんも僕は瑛太くんに近いタイプだと思っています。実際現場に入って役者とやって、そこで自然に演じてしまう、そっちの人って天才タイプだと思うんですよね。お互い違うタイプなので、今回5人が集まるシーンは本当に楽しいですよ。
まあ全体的にはますます混沌としてきた素直になれなくって、サポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントはですね、
素直になれなくて、流血はやはりリンダでした。お店の人が飛んでこないのはなぜ？ それよりも呆然とびっくりしていないで、早く救急車呼んで、じっと見てないで早く止血してとハラハラしながら見ました。リンダは亡くなってしまうのでしょうか。そんなのはあんまりです。自殺という解決の方法を取らせるのなら、ピーチをリストカッターに設定したというのは対象とするためだったのでしょうか。それにしてはその二人をちゃんとは描いていないように思います。あとはドクターとハルと中地の恋愛の行方だけが残った感じです。ハルの弟さんは、ハルのお母さんと中地のお父さんは、衝撃の結末ということですが、これからまだ衝撃的な新しい材料が出てくるのでしょうか。わかりません。どういう結末に向けて次回のストーリーが展開するのでしょうか。ドラマもいよいよクライマックスに近づいてきましたが、じっくりと見ていきたいと思います。さて、ここからはワッハ上方よりのご案内です。ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンを毎年開催しています。今年は214組の応募があり、チャレンジャーの皆さんが予選を勝ち抜こうと火花を散らします。そして予選突破の約10組が7月25日開催の決勝に臨みます。ワッハホールで行われる決勝大会は、一般の方も無料で自由に観覧できます。時間のある方はぜひ直接見にいらしてください。詳しくはホームページに載っています。さて、そのアマコンでの受賞者が出演する上方亭アマコンライブを今動画ポッドキャスト配信しています。今回配信した映像音声は5月5日の特別版ライブ子供寄せから。2008年度のアマコンでその難関を見事に突破し、当時の最年少10歳で第1位に輝いた落語少女リンリン亭リン吉さん、小学6年生です。今回のお話は粗骨長屋、うっかり者がたくさん登場します。少し大人っぽくなってきたリンちゃんがリンちゃんワールドにお客をあっという間に引き込んでいきます。ぜひお楽しみいただきたいと思います。
なるほどね。ということで、とにかくリンダの安否が気になる素直になれなくて、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。